昔から勝負事というかな、まあ、考え事が好きでしたよ、私はもともとね。それが勝負事、例えば少年時代は将棋が好きでね、新聞雑誌に載っとる将棋の欄を読んどったんですけども、その結果小学校 6年ぐらいになったら近所の大人コロコロ任すんで、有数みのあの将棋盤、私見に行ったら私の相手してくれる人が亡くなった。親も親父もそうやった、私に勝たれへんからしようとせんようになった。そういうことでだんだんその考え事が好きやったのが将棋に勝ち出した。でその他何でもトランプでも花村でも考え事好きやったから一生懸命に、まあ将棋と好きになってきたわけやな。ところが長ずるに及んで高校時代になって、学生を卒業して実社会に出るとギャンブル好きやいうことはおっぴらに言えないようなその認識というか、そのそういうギャンブルやってるたら人格的にどうも具合あるんじゃないかと、あの人間はダメな人間じゃないかというふうな評価が一般化してるいうことが分かったわけね。ほんでいろいろ何でも私は途中で書物に変えるんですけどね、将棋も将棋の本をたくさん読んだし、麻雀もたくさん読んだし、囲碁もそうや、だんだん読んでみると、この前言った見識を深めると、そのことについての専門の人がおられて、いろいろなあの見方をしておられる。わからないものがあったら将棋を言うとったって結局は大したことないわけやね。専門的な研究家の書いた書物というものがあって、それを基本にして自分の考えていることプラスその専門家が長年にわたって何十年何百年は経って、江戸時代から将棋でもあるからね、将棋どころを作ったのが家康だけどな、徳川家康が天下征服して将棋どころ囲碁どころを作って府知つまり禄を与えたわけだね。そういうことで奨励していただいた家康さんは大変私にとっては恩人やと思います。なぜ恩人か、ギャンブルによって人生は非常に楽しい人生になったということがあります。洋画を見まして、戦争の映画でしたな。兵隊同士が鉄砲持って山中走り持って敵と遭遇して撃ち合いしとるやんけどね、撃ち合いしてる最中に戦友と隣の戦友とやな、次出てくるのは男か女かなんてかけとるよね、1ドルとか2ドルとか言って、あれと思うわね。しかもその横に上官がおってやね、知らんふりしとると、あれおかしい国やな。日本じゃそんなこと、日本の軍隊は認めないやろうし、あんなことはおかしいと。戦争の最中に隣同士かけごと、友達でかけごとしてるそんなできない、おかしい国やなと思っていて、それからいろいろギャンブルについて随筆とか、そういうそのギャンブル公言学なんて本もありましたな。読んでみますと、これは全然違う日本人の常識、このことについて考えてない人はおそらく私がギャンブル好きやったらこのところいかがないじゃなと思いはると思うけど、世界の常識はそうじゃない。ジェントルマンの世界一の国はイギリスやということが一応の評価らしいけども、英国では女王陛下が競馬場へ行って馬券を買いなさるという噂を読んだこと、本で読んだことがあるんですけど、つまり紳士の国ではギャンブルを犯罪としてないわけですよね。紳士たるもの、当然ギャンブルというハードルを乗り越えて人生を楽しく一つの文化として取り入れておられるわけやな。しかも教養番組であると。 ということで、ギャンブルでふらふら自分の意思を見余るというかな、あの人生をダメにする、人の金でギャンブルに行ったりするというバカなやつもおる。それはギャンブルに溺れてるわけやね。だからそれを超越するぐらいの人間になるべきであるということが本当のギャンブルの見方じゃないかと私は思うんですよ。ある時一冊の研究本、あの1000円ぐらいの本ですな、約2時間ほど読めるような本を読んでみると、必勝のギャンブルということがあるものかと書いてある。で、もちろんこれはあの統計学、確率の問題ですわ。勝つか負けるか、どうしたら勝てるか、必勝のギャンブル。例えば超反博打、あのサイコロを振って奇数なのか偶数なのかと、確率は 50% やからね、2分の1やから、これを例えば1円かけると、負けたら次2円かけると、2円が負けたら4円か、倍々張っていくわけですね。で、これを何回繰り返せば勝てるかということが書いてあるんですよ。で、必勝言うから100%勝てるのには、何回この1円をかけること、1円を勝とうとして相手と1円ずつかけてこうやると、で何回やったら勝てるかと、確率計算、1円、2円、4円、8円、16円、32円、100円かな、32円、64円、128円、それぐらいやったと思う。128円かけないと、それで128円買った時に初めて1円勝つわけやからね。負けてばかりが途中。そういうことを計算ができてるのに、確率論でね。数学の先生やったと思うけどね。大変大変難しい。かなり必勝のギャンブル、必ず勝とう。バイバイ張っていたら勝てるやないか、しまいに。と、これにはね、そういう、たった1円勝つために100円持って100円かけたことになるわけな。しかも相手が生じせなあかんわけですわ。その100回も100円をかけるということを、例えば1万円なんて100万円かけに生じするかどうかやな。50万円を買ったら相手逃げるかわからへん、というようなことで、なかなか必勝のギャンブルというのは難しいわけね。あの数学的には、確率論的にはあるけれども、あの大変大変、あの条件が揃わんと成立しにくいということをまず覚えていただきたいな。それから、ちょっとその次の話、ギャンブルについてあんまり考えることせん人があると思うんですが、私は徹底的にギャンブルのことを、3年間ぐらいいろいろ 本を読んでみたから、ギャンブルだけじゃなくて勝負事ということですね。法律的に禁止してるわけですわ、賭け事を。で、なぜ禁止してるかということになると、日本の国ではそのテレセンというか、あの税金を取れる犯罪だけを、税金を取れるギャンブルだけを正当と認めてるわけで、税金取れない各個人同士かけてることは犯罪であるとこうしてるわけね。これはあの国策上やと思います。税制上もあるし、人間が働いて所得を得た人に所得から税金取るというのが建前やけども、遊んで働きもせずに所得をかけごとで所得を得とるということについて、それを認めると働かなんかになるんじゃないかと。日本の国は貧乏やから働いて生産せないか、で働いて利益取ったものにから税金取るのに、遊んどるやつ、遊び人に、その遊び人を認めたらいかんというふうな、全体の国益から出てることであるかもわからんと思うんですがね。法律がどうやって決まってるか知らんけどもね。そういうことで日本はその 国営ギャンブル、あるいは各都道府県がやってるギャンブルは認めてるわけね。そこではあの100円の馬券買えばたった75円でね、あ、25円もう天引きや、税金取っとるわけやね、競馬とか競輪の場合は。そういうことで認めてはるわけ。でそれ以外は犯罪やということになった。それでその犯罪行為をするから警察が踏み込んで、あの5人も6人も捕まって警察に送り込まん、部隊が入っとるというようなこともありましたな。ですからそういうことがあの昭和の初期にあったもんですから、日本人はギャンブル好きやとか大っぴらに言うとやね、あいつはダメな男やなと言われかねないんで、私も長いこと言わんようにしておりました正直なところ。しかしあのだんだん蝶づるに及んで世界の常識ではないということを分かっていただくために、私の金物の商売人の先輩さんが、長野さん、あんたのような人がギャンブルするんかなんてこうおっしゃった人があったんで、ちょっと抵抗して30分ほどこう演説したことあります、何人かの人に。その人方はさすがに経営者でしたので分かっていただきましたけどな、ああそうか、それぐらい心得てたらええということが、これから話するギャンブルの心得なんですよ。何を心得るか、私の場合はあんまり負けがこんなことないんですよ、不思議とね。私は自分のギャンブルは、例えば映画見に行く、芝居見に行くと、これと同じことやと思ってます。映画館入っても例えば1000円の金でもいりますやろうと、ギャンブルというギャンブル劇場競馬で行っても1000円とか2000円とか馬券買うと、そういう考えで楽しみに行ってますねんと。私の場合は小遣いでやってますねんと、ギャンブルを。ところがあのご心配なさるようなお方は、人生狂うお方は、自分の小遣いじゃなしに人の金でやるんじゃないですかと。私の場合はこれ小さいながらも経営者ですので、所帯の金、会社の金、個人の金、3つ分かれておりますねんと。会社の金も自由にできますよと、しかしその会社の金で競馬に行ったりはしませんと、絶対にしません。それから所帯の金もこれいけまへんと、これは所帯が子供もおるこっちゃし、こう子供おらんでもおっても所帯は所帯ですけどな、その所帯が食べていく、あるいは経費払って、ね、あの電気代、水道代も食費代もみんな払っていかんの、そんな金持って競馬あのラグジー行くというのは間違いやないかというふうに、もう固く固く心に決めておりますので、小遣いがなくなればあんたどうするの、負けたらどうするかとおっしゃっていただいた人がおられますけど、ギャンブルする金がなくなれば、つまり小遣いのないときはギャンブルしませんと、ほんまにやめられますかとこう念をされたことが、今もそのお方は生きておられるけどね、やめますと、それやったらよろしいけどなって笑ってはった。普通やめられへんのですよとこのその人はおっしゃったんや。で現在私は最近覚えしたパチンコちょっと負けてきたんでやめております。あれはどうも勝ちにくいと思いますので、ちょっと小遣いもなくなってきたからやめております。